It's my pleasure to introduce the President of the United States Institute of Peace, Ambassador Richard Solomon. All of you should have written biographies for all the speakers today, so I'm not going to do a lengthy introduction, but I do want to say that Ambassador Solomon has been a renowned scholar and leader in East Asian studies, particularly his focus on China. But as a policymaker, he has been very involved in issues relating to reconciliation in the region. He's done a lot of work on Korea. He was ambassador to the Philippines and was Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs. So this is a topic that is very, very important and dear to him, and he has helped the Institute to become a leader in trying to analyze issues related to the past and reconciliation, as well as sponsoring events like this, where we are bringing together experts on issues related to Japan's past and reconciliation. So, Ambassador Solomon, thank you.
Thank you, Jeff, and good morning to you all. I hate to see those two guys trapped there. It looks like they're in a kind of prison back there, but we know they're here helping us communicate during the day today. I'm delighted that our education program and our Jennings Randolph Fellowship Program, with the leadership of our senior fellow Takashi Yoshida, are organizing and promoting this activity both today, and I understand there will be follow-on seminars involving many of the people here with us today. We all know that there are many different schools of international relations, and the so-called realist school assumes that issues of hard national interest are sources of conflict between countries, issues of access to resources, territorial disputes, sources of conflict that are very immediate and concrete. And of course, what we are here to focus on today are issues of the past that continue to burden relations among countries and peoples. And just reading the paper this morning, our Congress is about to take a vote on the issue of the Armenian genocide and the issue of this terribly violent incident almost a century ago continues to be a major burden on Turkey's relations with Europe and other countries, of course, as well. The Muslim world, the terrible violence that we see day after day in Iraq, justified in part by the succession to the Prophet Muhammad, what, more than 1,300 years ago, an issue in history that continues to be a motivator of terrible violence. So the topic of your session today, confronting the legacy of the past, is really important to promoting justice and reconciliation elsewhere. Another issue that, again, we see in our Congress and in international relations in our press today is the issue of the so-called comfort women associated with Japan's imperial period during the 1930s and 40s, and an unresolved issue in terms of accountability for the past that is a very hot issue in Japan's internal politics. Indeed, this symposium touches what we might call the political third rail, the hot issue that is very divisive in Japan's internal politics, something that I know you'll get off into during the day. But issues of Japanese accountability for the past, as with the question of Germany's accountability for the Holocaust, highlight the question of how different societies are dealing with terrible issues that continue to poison their relations with other countries. And so I think your dialogue today between among yourselves, between our speakers and the audience, really important. You'll bring to light not only these internal political issues that impede an effort to face up to the burden of the past, but also their impact on broader regional considerations. Now, I understand that of the six presenters who have come to us from Japan today are leaders who have spent many years working on these kinds of issues. One of our presenters today, Hiroshi Oyama, the leader of an organization of 250 lawyers who since the mid-90s has been representing Chinese victims of Japan's imperial period, their aggression during World War, what we refer to as World War II. Two others, Rumiko Nishino and Jung-Won Kim, also involved in efforts to face up to the past through work with museums. I also might note that the Institute of Peace works on these issues of the burden of history in many parts of the world. Some years ago now, Yoichi Funabashi, a writer for the, is it the Mainichi Shimbun or the... the Asahi Shimbun, helped us edit a book that dealt with issues of the past in Japan's history. And so there is this intellectual commitment that was mentioned by Jeff Helsing at the outset that underlies much of our work. So what you're doing is extremely important. There's nothing that the United States would prefer to see than Japan to unburden itself of this past history, to lay the basis for normal relations with all the countries in the region. We see that China continues to, keep Japan on the defensive in being a normal country by continuing to raise these issues. And so, again, we would like to see these matters put in the past to establish a much more favorable future as the region confronts its past. So I thank you all on behalf of the Institute for joining us. I know you'll have very rich and frank discussions today, and with that set of welcoming observations, I'm delighted to turn the podium over to Jeff Helsing. So again, thank you for being with us today.
Thank you. Thank you very much, Ambassador Solomon. I will go directly to the heart or meat of this morning's session. We will run this program, as you can see from the agenda, in a way that we will have three presentations back-to-back by our guests from Japan. We will then take a short break and come back for first a discussant to respond to the presentations, and then we will open up the floor for questions and answers. So after each presentation, we will defer questions and discussion until the subsequent session. So we would like to begin this morning with Mr. Hiroshi Oyama, who has been involved in legal issues related to dealing with Japan's past. As Ambassador Solomon mentioned, there have been many efforts and trials to sort of get the legal system accountable for crimes against women on behalf of Japan, women and other victims. In addition, very interestingly, Mr. Oyama has been involved in the efforts to change or hold accountable Japan's textbooks. And this is certainly one of the themes that we want to emphasize today, which is the role that education can play in confronting with the past and hopefully helping find a way forward towards reconciliation. So with that, I would like to invite Hiroshi Oyama to present us with his thoughts on this issue. Thank you, Mr. Oyama.
この路線を推し進めたわけでございます。で、これは教科書検定にも当然に影響を与えまして、1955年以降、とりわけ検定に、検定が強化されるようになりました。で、それは具体的には、文部省が好ましくないと考える思想を記述していると文部省が認定した教科書記述を削除させると、こういうふうな形で現れてきました。で、家永教授は1962年に、それまで教科書として使用されていた同教授の新日本史という、高校用の歴史教科書があるわけでありますけれども、1962年度の検定では不合格になる、続く翌63年度の再検定、再度の検定では、合格付き上格とされ、合格付き合格とされましたが、合わせて300項目を超える修正削除の要求を文部省から受けたわけであります。で、このため同教授は1965年に国を相手にしまして国家賠償法に基づく損害賠償請求の第一次の提訴を行いました。ここで主張したのは検定制度そのもの、あるいは修正削除の要求が憲法教育基本法に違反すると主張しいたしました。で、家永教授はその後1962年、1984年に第2次第3次の訴訟を起こして教科書検定に抵抗して戦ったわけであります。で、この第二次の訴訟のはですね、教科書の一部を部分的に改定するということでありまして、その改定ごとに、合格不合格の判定が出るのでありますが、6箇所が不合格とされたために、当時の文部大臣を相手として不合格処分取り消しの訴訟を起こしたわけであります。その第一審の東京地裁の判決が非常に優れておりまして、文部大臣を相手として、失礼しました、1970年に出された第一審の判決でありますが、これは6箇所の検定不合格処分をすべて違憲違法なものとして取り消しました。で、この判決は1970年代の教科書検定にも影響を与えたわけです。で、しかし教科書執筆者に対する締め付けは80年代に入りますとまたぞろ強化されまして、家永先生の80年度の新日本史の検定では約420項目の修正削除の要求がなされ、それで83年にまたもう一度検定申請をしたら、それでも約70項目の修正削除の要求が文部大臣から伏せられたわけであります。で、同教授はこのうち特に違憲性が強い8箇所を選びまして、国を相手とする第3次の損害賠償請求訴訟を提起したわけであります。で、この訴訟で、 ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、検定制度自体の憲法違反、あるいは修正権の憲法違反、教育基本法違反のほかに、文部大臣の検定審査における裁量権の逸脱、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、ご質問があれば後で説明します。という主張も追加しました。で、日本国の加害行為が検定で問題とされたのは、家永先生の場合、この1984年の第3次訴訟においてであります。で、家永教授は日本の加害行為を具体的に記載したのが、この時の教科書検定からであります。で、その背景には、この時期に日本の加害行為に関する学者、ジャーナリスト、作家などによる学問研究や調査が進みまして、南京大虐殺、あるいは731部隊の生体実験、細菌兵器開発のための生体実験でありますけれども、この事実が学会の定説となってまいります。で、そういう背景がありました。それからもう一つは今盛んに問題になっております、この1991年末に韓国の慰安婦が日本国を相手に損害賠償請求を提起したことに発しまして、93年8月に保障市の河野官房長官談話が発表されたわけで、でこういう状態を背景に1993年になされた第三次訴訟の東京高裁判決では、南京大虐殺の記述に関する修正削除の要求、特にその際の日本兵の日本人、中国人女性に対するレイプの記述の削除を求める、文部大臣の修正削除の要求が裁量権乱用による違法として断罪される。さらに1997年には第三次訴訟の最高裁判決が731部隊に関する記述への文部省の削除要求を裁量権乱用にあたり違法と断定しました。でこのように32年間の家永教科書賞を顧みてみますと、過去を美化しようとするいわゆる歴史修正主義的な検定審査を抑制する上で法が一定の効果を発揮したということを申すことができます。で次に中国の戦争被害者訴訟について述べます。1995年以降、南京大虐殺、731部隊、無差別爆撃事件、慰安婦事件、強制連行、強制労働事件、などなど、それから壱岐毒ガスによる事件があります。で、このような中国人の訴訟が次々と提訴されたのは、実は1994年5月に、当時の長野茂人法務大臣が大臣就任の挨拶の際に、南京大虐殺は幻であるという発言をしたことが端緒になっているんです。でこれをちょうど中国に行っておりました日本の法律家団体が北京で知ることになりまして、この長野発言に対して厳しい批判をする記者会見を行いました。で、そのことが起因になりまして、実は中国の人々の間に、戦争被害について日本の裁判所で、損害賠償請求訴訟を起こしたいということを知ることができまして、それがきっかけとなって1995年以降、 南京事件、奈良山一事件、無差別で爆撃事件、慰安婦事件、それから強制労働、強制連行事件、壱岐毒ガス事件、兵調査事件等々が相次いで起こされるようになって、わけであります。で、2007年3月1日、現在最高裁継続中の事件は6件、高裁継続中の事件は6件、地裁継続中の事件が5件であります。このうちで私どもが勝訴を取ったのは、英文が手元に行っているかと思いますが、4つの判決でありまして、他は全て、原告の請求を退けるという敗訴判決であります。ところがその敗訴の理由はですね、もっぱら法律論、時効除籍あるいは国家は責任を負わないという国家無投石の法理によって、法律論によって請求を知られておりますけれども、実はこの法律の適用の前に事実の認定をするわけですが、全ての事件でその中国人の原告の人たちの被害の事実、裏を返せば日本軍の加害の事実、これを証拠に基づいて詳細に認定しています。証拠に基づく認定ですから非常に厳密な事実認定であります。それが現在までうずたかく積み重ねられているわけで、これは極めて重要なことであると私どもは考えているわけです。で、最近、最高裁が上告中の西松建設による、強制労働事件、で、3月16日に口頭弁論を開きました。口頭弁論を開く、最高裁口頭弁論を開くときは原判決を破棄するという結論に到達したときに初めて弁論を開くんです。で、原審の広島高裁判決は中国人の請求をすべて認めている判決ですから、最高裁がこの判決を破棄することは明らかであります。4月の27日に、判決があるということがすでに、告知されております。で、もしこういう、そしてそのどうも最高裁が考えていることは、日本は中国に対して全ての損害賠償請求権の、中国の日本に対するですね、請求権を放棄するということを言ってるんだから、中国の人々の請求権を全て放棄されているということで、中国人の請求を退ける結論に至ることは極めて明白で、非常に重大な事態に至っているわけで、この最高裁判決が出ますと、中国人の戦争被害者訴訟は全て、無に帰するということになりかねないわけであります。で、ところがその事実の認定では、例えば慰安婦事件では中国戦線で、慰安婦の家庭に日本軍が銃剣を持って入っていって、そして銃剣でその女性を叩いて後ろ手に縛ってですね、連行して、連日のように多数の日本兵がレイプを監禁してですね、監禁したところでレイプしたという事実が認定されていることでも分かりますように、これだけのこの事実があればですね、その法的責任、これは裁判所がやることですけど、法的責任とは別個にその議会や政府は道義的、政治的責任を負うというふうに考えなければいけないわけでありまして、この点ではドイツは 一番新しいのでは強制連行強制労働の事件について特別の法律を設けて、そして、当時の1999年当時ですが、ヨハネス・ラウ西ドイツ大統領が本当に心のこもった謝罪をしている、強制労働者に許しを乞うという題で演説をしています。で、こういうふうに見てくると確かにその司法の場では法は限りなく無力に見えますけれども、立法行為をやればいいわけです。保障すると立法行為をやればいいわけ。それから首相の謝罪は立法行為なくてもできます、早期になれば。それから教科書を通じて次の世代にその歴史の真実を伝えるということも立法行為を待たなくてできます、その気になれば。で、やはりそういうことを考えてみますと、その保障行為についてもその法は大きな役割を果たしうるということを結論として言わざるを得ないわけであります。以上でございます。
Thank you very much, Mr. Oyama. I will turn now to Shinichi Arai, who is a veteran of the Pacific War and is a founding member of the Center for Research and Documentation on Japan's War Responsibility. And that was established in 1993, and he has been representing it ever since. Most interestingly, he has just published a book that looks at the possibility of historical reconciliation in East Asia. So thank you very much, Mr. Arai.
Arai Shinichi to mashimasu. この報告のためのペーパーを出しておりますが、時間の関係で、少しペーパーを離れて時間の間に入るような話をしたいと思います。ただいま私の、たちの作りました、日本の戦争責任センターについて、モデレーターから紹介がありました。この、中に、リサーチだけではなくて、ドキュメンテーションという言葉を私たちは使っております。で、このドキュメンテーションという言葉を入れるときに私たちが思い浮かべていたのは1920年代の、ドイツの経験であります。ご承知のように第一次大戦における戦争責任問題、ドイツが戦争責任を負うべきであるということがベルサイユ講和条約で規定されました。この規定をめぐって戦後のヨーロッパ、アメリカでは戦争責任をめぐる論争が起こってきました。で、その時に各国政府は、それまで秘密にされていた、外交資料を、全部ではありませんが、主要なものは交換して、いわば問題を学問的討論に委ねました。にもかかわらず、その学問研究の結果は社会に反映されない、そしてむしろドイツは戦争責任がなかったんだというプロパガンダが次第に人々の心を捉えて、結局ヒトラーの、政権獲得への道を開いた。この 苦い経験を私たちは生かしたいということで、特にそのドキュメンテーションに力を入れて戦争責任の問題を解明して、これを社会に還元したいというふうに考えたわけであります。そして実際にドキュメンテーションの問題をやってみますと、日本の場合にはこれは非常に大きな困難があるということが分かりました。例えば、現在、非常に大きな問題になっております、慰安婦問題に関して言いますと、すでに1938年、その前の年に日本の中国侵略戦争が始まったわけでありますが、この1938年に、当時日本では大審院と言いましたが、これは現在のアメリカで言えば連邦最高裁にあたるものであります。そこがですね、日本の海軍が上海に慰安所を開設した。でそこで働かせる目的として、日本から女性を騙して連れて行った日本人慰安所の経営者について、彼は日本の刑法、クリミナルローですね、刑法のに違反している、つまり国外へ連れて行く目的で誘拐をするということを禁じたのが、この当時の刑法の226条であります。でそれによって、国外移送、それから国外誘拐罪、で37年ですね、すでに1937年に有罪の判決を下しております。つまり日中戦争の始まった年に最高裁判所がこの慰安婦を騙して国外へ連れて行って働かせるということは犯罪であるということを判決を下しているわけであります。ですから当時の軍の首脳部、あるいは、日本の警察は、内務省、ミニストリー法務ミニストリーですね、内務省が、管轄していたわけですが、そこの主な人たちは慰安婦にする目的で、騙して国外へ連れていくということは犯罪であるということを知っていたわけであります。ですからこの実際にこの、なるべくこう証拠を残さないような形で、慰安婦を多数国外へ連れて行って、働かせたわけであります。ですから文書による証拠というのはあまり残らない。これがドキュメンテーションをやる場合の一つの非常に大きな困難であります。それからもう一つは、1945年、日本が敗戦した時に、私は日本陸軍の、最下級の、兵隊でありましたが、敗戦が決定した後、全ての書類を焼くようにという、焼却するように命じられました。で普通の兵隊であれば誰でも持っているマニュアルがあります。これ普通の本屋さんでも売ってるものです。このマニュアルまでも、焼かされたわけであります。それから警察の場合で、言いますと、内務省の、高官たち、つまりが全国の都道府県を回って戦争犯罪に関係のありそうな書類を 焼却するということを命令したわけであります。でそのためにますますですね重要な書類というものが特に軍の責任者の責任を明らか個人責任を明らかにするような書類というものがなかなか残っていない。この2つがこのドキュメンテーションをやるときに私たちが感じた困難であります。これは日本独特の事情でありましてなかなか外国の人には理解していただけないだろうというふうに思います。それでも私たちは、様々な場所を探して、膨大な資料を手に入れてでそれを公開しましたけれども重要なあるいは決定的な資料が欠けている例が非常に多いわけであります。でそのために私たちはそのドキュメンテーションをやってなるべくこう客観的理性的に戦争責任の問題を解決したいと思っていたわけですけれどもドキュメンテーションが不足しているためにさまざまな憶測推測に基づく無責任な言論が横行しているという現状が あるわけであります。そのことをまず紹介しておきたいというふうに思います。それからもう一つは、戦争犯罪を含めて戦争に関する問題が普通講和条約で解決されます。つまり、国と国との関係で言えば講和条約が和解の第一歩になるわけであります。ところが第二次大戦以後の日本の場合はどうだったでしょうか。1951年に連合国と日本との間にいわゆるサンフランシスコ講和条約が結ばれましたがここには日本の戦争のあるいは植民地支配の最大の被害を受けた韓国、朝鮮、北朝鮮あるいは中国は調整されていませんでした。そのために極めて一方的な講和条約になったわけでございます。それから講和条約に呼ばれなかった中国、朝鮮との国としての和解のチャンスは何であったかと言いますとまず1965年に日韓基本条約という条約が当時の韓国政府と韓国の南半分韓国政府と、結ばれました。でここでは主として植民地支配の問題が過去清算 すべき過去として取り上げられたわけでありますけれども韓国側はその日本の植民地支配自体が、最初から不法なものであったという前提でありました。ところが日本側は、1948年8月に大韓民国が独立するその時点まで植民地支配は有効であったという立場であります。そこで基本条約ではその植民地支配の有効無効の問題については、null and void という already null and void もはや無効であると、いう言葉を使う。その already というのはいつからかということについては日本は日本に都合のいい解釈韓国は韓国に都合のいい解釈をするという形で処理されたわけであります。つまり日本の植民地支配の問題は解決されなかったということに、なります。で中国との場合には1972年に日中共同声明というものが、 合意されて、国交が回復いたしました。その時にこういうエピソードが残っております。日本からは、田中師匠、が主に、中国の周恩来師匠と北京で、交渉してこの共同コミュニケをまとめたわけですけれども、最初に田中師匠が、北京に着いた時に中国で歓迎の晩餐会をやってくれた。それでその歓迎の晩餐会の始まった時に田中市長が、日本は、中国に対して大変なこの迷惑をかけた。迷惑というのはちょっと、翻訳しにくい言葉で通訳の方はちょっとお困りかもしれませんけれども、中国の周恩来首相はこの晩餐会の席上で、迷惑というのは小さなことについて使う言葉であると。と言ってですね、抗議をしたわけであります。その結果、共同声明の全文、プリフェスですね、全文の中に、日本がその戦争によって中国の国民に重大な、苦痛を与えたことについての責任を受諾する意味の言葉が入ったわけであります。それによってかろうじてこの共同コミュニケが出され、国交が回復したということになります。それからさっき言いました65年の日韓条約の場合にも、実際上この日本が植民地支配について謝罪をするという文言が入ってなかったわけであります。そこで当時アメリカの駐日大使はエドウィン・ラインシャワーでありますけれども、ラインシャワーが非常に心配して日本の外務省に対してですね、もっとはっきりさせた方がいいんじゃないかということを言いました。そこでこの日本の、特使が、受諾調印のために韓国の空港に着いた時にこの空港での、挨拶というふうな形で、これはどこ、非常に軽い表現で、謝罪にあたる言葉を述べたと言われています。でこれはその国家レベルでの、和解講和あるいは国交正常化がの際の日本の政治指導者 の、 言動に、共通している問題でありますけれども、やはり過去の戦争被害の解決について非常に軽く考えていたということがあります。しかしこの冷戦が終わり、各国で自由化民主化が進みますと、やはり民衆の受けた被害の問題というものがクローズアップされざるを得ません。そこで1990年代になって、さまざまな形で日本の過去の責任を問う動きがアジアの近隣諸国で起こってきているわけであります。 そしてそれが これまでどういう形で解決されようとしたかと言いますと、まあ、今問題になっているような例えば慰安婦問題についての河野官房長談話、あるいは1995年に村山首相の、談話、あるいは1998年に中国の江沢民主席が訪日したときに当時の日本の首相との間で、交わされた政治文書等があるわけであります。つまりそういう歴代の首相の努力によって不十分な形ではありましたけれども、少しずつですね和解の方向へ近づきつつあった。つまりそれがやはり21世紀に入って、これは一つはやはり日本の国内問題があると思います。それからもう一つは日本が今まで韓国あるいは中国対等な立場で付き合ったということは、150年間なかったわけであります。いつでも自分より劣る相手として付き合っていたわけであります。だからそういう意味で対等な交渉相手、対等なパートナーとして韓国や日本と中国と付き合うことに対する反発というものがさまざまな形で存在しているわけであります。で、そういういくつかの要素が重なって現在の状況を生み出しているという形だろうと思います。慰安婦問題についても、日本の安倍首相の、言葉が、その都度非常に変わってきている、あるいはつい先週、安倍首相が、謝罪という言葉を述べましたけれども、すぐその後に、内閣の官房副長官、日本の、内閣制度は外国の方にはよく分かりにくいと思うんですが、官房長官というのは政府の閣僚の一人であります。と同時に内閣の、事務を処理するキャビネットオフィスの長官であります。二重の人格を持っているわけです。今度の発言はその副長官の発言でありますけれども、そういう意味で例えばその大統領の報道官の談話と同じようなレベルで、内閣官房長官あるいは内閣官房副長官の発言を考えていただくと非常に困るわけであります。かなり重みのある発言でありますが、安倍首相が謝罪の言葉をした直後に内閣官房副長官がそれを全くひっくり返すような日本に責任はないんだというふうな発言をしていくと、これはもうこの10年来絶えず繰り返されてきたことであります。首相そのものが善意で謝罪したとしても、その周辺からいつもその謝罪を打ち消すような言動が出てきて、つまりそれが日本の首相の発言、その誠意を外国から大きく、あるいは外国だけじゃなくて日本の国民も大きく疑いを持つ理由となっているというふうに思います。それでも私たちは最初に考えましたように、リサーチとドキュメンテーションという私たちの専門家としての仕事を通じてこの過去の問題を解決して一歩でも和解の方向へ近づけたいというふうに考えている次第であります。以上で私の報告は終わります。どうもありがとうございました。
Thank you very much, Mr. Arai. We will now turn to the third and final presentation. Dr. Tokushi Kasahara, and he brings a very, again, different but unique perspective. He is the author of a high school textbook. world, of a world history textbook that is being used currently in Japan. He is a specialist on Chinese history and is published widely, particularly related to the Nanjing Massacre, as well as other atrocities committed by the Japanese Imperial Army, particularly in China. And as a Chinese scholar, but also as a writer of history for secondary school students, he brings a unique perspective to this topic. So thank you very much, Dr. Kasahara.
と、ただいま紹介いただきました笠原と申しますで、まずは、このような、立派な企画をしていただいた USIP の関係者の方々に感謝を申し上げたいと思います。で、私はこれから南京事件、南京大虐殺の認識をめぐる日中歴史教科書対話への道というテーマで報告させていただきます。で、まず私は最初に南京大虐殺の記憶をめぐる日本と中国の若者のギャップについてお話ししたいと思います。で、私のところに中国の留学生がいつも来て学んでおります。で、これから、紹介しますのはその中国の留学生の一人のレポートの一部であります。で、その中国の留学生ですが、こういうふうに書いています。あ、知り合った彼女ですね、女性です。私は1983年前の普通の中国人で、普通の教育を受けてきました。南京大虐殺といえば、多くの中国人には集団銃殺、強姦、放火、略奪などのイメージが浮かんできます。中国人にとって南京大虐殺は学術問題でなく、民族の感情に関わる問題です。普通の教育を受けた中国人にとって、南京大虐殺、30万人が殺害された屈辱の歴史のイメージです。それは地球が回るのと同じように常識として中国の国民に記憶されています。そんな私が日本に留学してきて、南京大虐殺に対するいろいろ見解に直面して、私はどうしてよいか戸惑いました。小学校から形成された南京大虐殺のイメージが動揺し始めました。中国でははっきりした歴史イメージがあって、次世代を教育しているのに、日本の国内では南京大虐殺についてのあったかなかったという論争が止まらないのです。で、各学者が次々と本を書いて書物を展開していますから、日本の若者は当然迷うでしょう。しかも日本の若者はこの南京大虐殺への認識程度が非常に低い状態で、南京大虐殺あるいは南京事件の名前ぐらいしか知らない人が多いです。私は日本に来てから南京大虐殺についての研究状況が日本と中国では全く違う雰囲気であることが分かるようになりました。中国人には長い間に形成された南京大虐殺の固定イメージがあって、それが日本人によって揺り動かされるのは許せない。一方、日本人は一連の虐殺がもしも存在しなかったならば、無実の罪を日本人が着せられるというふうに思っています。日本人がもしも中国人に対して南京大虐殺幻、虚構、中国のプロパガンダなどと言ったら怒りを買うだけでしょう。中国人の記憶の中で30万人が殺害された南京大虐殺は疑う必要のない事実なのです。中国では南京大虐殺を否定したり曖昧にする伝説は許されません。中国の学生は30万人殺害された南京大虐殺と記述されている教科書を学ぶだけでなく、中国社会の常識として知ることになるので、事実かどうかは考える必要のないことなんです。中国では30万人虐殺は公的記憶として既に国民に共有されています。日本では南京大虐殺は嘘と主張する人がいますが、中国人にとって南京大虐殺を認めない日本人は一番嫌われるでしょう。 では次に、日中歴史教科書が南京大虐殺についてどう記述しているか比較してみたいと思います。と現在使われている日本の中学校の歴史教科書になりますが、次のように、書いております。でまず一つは、で日本では、ね、中学校の歴史教科書全部8社、使用されていますが、前者の教科書に南京事件あるいは南京大虐殺という用語で簡単に記述されています。でその一つが東京書籍という日本で、半分以上のシェアを持つ教科書の記述がこう書かれています。日本軍は1937年首都南京を占領しました。その過程で女性や子供を含む中国人を大量に殺害しました、括弧南京事件。で次の教科書は日本書籍出版社、日本書籍新社の出版社です。でこの教科書の記述は大変良かったんですが、大変攻撃を受けまして、で今シェアはですねわずか 3% に過ぎません。でその日本書籍の、教科書にはこう書いてあります。1937年末に日本軍は首都南京を占領したが、その際20万人ともいわゆる捕虜や民間人を殺害し、暴行や略奪も後を絶たなかったため、厳しい国際的非難を浴びた、括弧南京事件。で 次が不走者版のリビジョニストの書いた新しい歴史教科書を作る会編集の教科書です。でこの本は虐殺という表現をかけ、下げてまだ南京事件論争が続いていて、事態は不明であるというそういう書き方をしています。ただしこの、教科書の採択については日本で広範な市民の反対運動によってわずか 0.4% の採用にすぎません。でこの教科書はこう書いてあります。日本軍は国民党政府の首都南京を落とせば蒋介石は降伏するだろうと考え、12月南京事件を占領した。でこれは本文で、でただ脚中にですね、この時日本軍によって中国の軍民に多数の死傷者が出た南京事件、なおこの事件の犠牲者数などの実態については資料の上で疑問点も出され、さまざまな見解があり今日でも論争が続いている。ですがこの表現は明らかに南京大虐殺事件の実態は分からない、それから論争されているというそういう記述になっております。一方中国で、現在使われている、教科書になりますが、2001年に中国の教育部が公布した全日義務制教育歴史教育課程に基づいた、教科書のがあります。でその教科書はこういうふうに書いてあります。まず、項目は南京大虐殺、南京大虐殺のテーマで項目です。1937年12月、日本軍は南京を陥落させました。続いて日本軍は集団銃殺、焼殺、焼き埋め、斬首、軍犬に噛み殺させるなど極めて残忍な方法で南京市民や捕虜となった兵士に対して血まぐさい虐殺を行い、この世でも最も悲惨な南京大虐殺事件を引き起こしました。12月16日、日本軍は華僑招待所に収容していた中国人市民と捕虜になった将兵5004人を中山埠頭へ連行し、機関銃で射殺した後、死体を調査を捨てたり、死体を焼却したりしました。18日、日本軍は南京爆弾に拘禁した老若男女5万7000人を全員針金で縛り、視野間の総計橋へ連行し、機関銃で射殺しました。 さらに血の海の中で侵入している軍師を銃剣刺し殺した。それから日本軍は石油をかけて死体を昇格し、骨となった死体を彫刻へ捨てた。日本軍はさらに上記を逸した殺人教唆を行った。日本軍将兵の向井俊明と野田剛は南京を占領したときに先に100人を切った者が勝利者となるのと決めた。2人の殺人魔が血に飢えた日本刀を持って紫金山の山麓に会見したとき、野田は105人、向井は106人を切り殺していた。どちらが先に100人を切り殺したかわからないので勝負は決まらなかった。そこで2人は改めてどちらが先に150人を切り殺すか勝負を決めることにした。1937年12月、日本の東京日日新聞は勝利者の口々で殺人教唆を報道した。日本軍はこれを国威発揚の光栄な手柄と考えたのだろう。統計によれば、日本軍が南京を占領した6週間の間に、寸絶も見ない南京市民と武器を放棄した中国兵に対する虐殺は30万人以上に及んだ。南京大虐殺は日本の侵略者が中華民族に対して犯した重大な暴行の一つである。以上のような日本と中国の歴史教科書の記述の相違は、日本と中国の大学生の南京大虐殺認識の相違となって現れています。で、私の留学生 S さんが日本の大学生221人と中国の大学生524人に行ったアンケート調査があります。で、南京事件があったかと思います質問に対して、はいと答えたのは中国の学生は 100%、日本の学生は 79.2% になっています。で、日本の学生はいいえが 6.8%、 分からないが 14.3% となっています。で、100人に調査はあったと思いますかという質問に対して、で、はいと答えたのが中国の学生は 92.1%、 で、日本の学生は 26.24% です。で、日本の学生は 58.82% が分からないと答えています。で、南京事件の犠牲者については30万人と答えたのが中国の学生は 86.7% です。日本の学生は 16.29% で、で、20万人と答えたのが中国の学生は 1.72%、 日本の学生は 13.12%、 分からないと答えたのが中国の学生は 2.67% で、日本の学生は 16.24% となっています。で、日本の学生にも南京虐殺があったという答えが多いのは、日本の小学校の歴史教科書のほとんど、高校の日本史教科書の全部、世界史教科書のほとんどに南京事件、南京大虐殺などの用語の記述があることを考えれば当然です。しかし問題は、日本の学校の教育現場で、文部科学省や地方自治体の教育委員会の圧力や日本国内の政治社会状況のために教師たちが南京虐殺を現場できちんと教えられない状況になるという、そこが、大きな問題になります。で、そのために日本の学生は教科書の用語だけは覚えるわけですが、しかし、中国の学生と違って事件の内容を知って歴史イメージを持つというふうにはなっていません。で、次に、そういった日本の教育で、南京事件について教えさせてないという日本の教育政治の状況についてお話ししたいと思います。 で日本においてはいわゆる南京大学論争は南京大学否定派の敗北によってすでに学問的決着がついております。で日本の歴史学科においても南京事件が歴史的事実であることは定説になっております。でそのことは日本の歴史辞典に南京事件、南京大虐殺の項目で、記述されていることに、証明されています。で日本で最も権威ある言葉の辞典である広辞苑、岩波書店の広辞苑ですが、そこにも南京大虐殺の項目で日中戦争で南京が占領された1937年前後に南京城内外で日本軍は投降兵、捕虜及び一般市民を大量に虐殺し、合わせて放火、略奪、強姦などの非行を加えた事件と説明されています。で先ほど小山先生が紹介された家内教科書裁判においても1997年8月2日の最高裁の判決によって文部省が家内教科書の南京大脱南京占領刑婦女暴行の記述を検定不合格したことが違法であったと判定され国側が敗訴しました。南京事件が歴史であることは日本の司法によっても認定され、それ以後前述したように小学校、中学校、高等学校の歴史教科書のほとんどに記述されるようになっています。で現在日本の外務省のホームページにも南京大虐殺、こう書いてあります。南京大虐殺に関する政府見解として以下のように書いてあります。と日本政府としては日本軍の南京入城1937年後、多くの非戦闘員の殺害や略奪行為があったことは否定できないと考えていますというふうに公表されています。それにもかかわらず日本では南京大虐殺の事実が国民の歴史認識として定着していないのは、日本の学校教育現場では南京事件が浸透しておらず、日本のマスメディアが南京大虐殺について正面から報道しようとせず、日本では右派メディアが幻説、虚構説を垂れ流している日本の政治状況があるからです。でさらに日本社会においては、右翼勢力による南京事件関係の言論、出版、報道、展示活動に対する脅迫や妨害活動が法にされています。で最近でも2004年9月人気漫画家の本宮博士の連載漫画国が燃えるですが、そこで南京大虐殺を書いたところ、右翼活動家が集英社に直接押しかけて抗議、街宣車を繰り出して記述の削除修正を迫ったため、漫画家と集英社は謝罪を行い、記述を、削除ないし修正するという約束する事件が発生しました。で、2005年3月には埼玉県の県立の平和資料館の提示、年表に1937年12月13日日本軍南京占領南京大虐殺の記述がありました。でその下に、村瀬森保氏の南京事件の写真が ありましたが、現在ではその写真と記述が白紙で、覆われています。でその理由はですね、南京大虐殺の事実は明らかになっていないという。でこういう、年表と写真をカバー、白紙で覆わせるということを命令したのは、実は日本埼玉県の知事になります。で上田知事はリビジョンリストの新しい歴史教科書を作る会を支持して、同副会長の高橋朗を埼玉県の教育委員会に、任命しているという、こういった人物です。で第二大戦の日本において日本の教科書、特に、歴史教科書において、南京大虐殺と欠かせないという、そういった攻撃があったわけですが、 まあ、これはあの日本側 の、歴史研究者の戦い、それから弁護士の先生方の強化攻撃によって、国側を敗訴に追いやったわけです。で問題はですね、そういったあの学問的に既に定着している南京虐殺の事実を日本の政治がですね、欠かさないというふうにしているわけです。でこれはですね、時間の関係で詳しくはできないんですが、結論だけで言いますと、実は今の日本の首相の安倍、首相ですね、安倍首相、それから、外務大臣の麻生首相ね、それから自民党の、政調会の、中川翔一、この3人のメンバーこそ国会議員として、ね、強化し攻撃を専門にやってきた、メンバーになります。で、安倍首相は若い首相になる前ですが、国会議員の、ね、若い国会議員を組織して、今言った日本の教科書に、南京大使を欠かせない、それから、慰安婦問題について欠かせないっていう、こういった攻撃をやってきた、張本人になります。でそういった彼ら国会議員は教科書会議、会社に、ね、圧力をかけて、でこれ本当に巧みなんですが、教科書会社に圧力をかけて、で教科書会社が自主的に修正、記述を修正するという、そういう圧力をかけているわけですね。でこういった巧みなやり方は、ね、実はあの 文部科学省の教科書検定ではなくて、すでに教科書会社が自主的に修正したという、そういったあの風に映るわけです。でこの現在の日本のでね、ですから、内閣の主要メンバーが教科書攻撃をやってきた朝鮮本人であることについては、また後で、質問があれば詳しい具体的なあのデータを紹介したいと思います。で最後に、なりますが、そういった日本の政府が、ね、歴史教科書の対応阻止しているという、そういう中にあって、日本では、ね、まさに民間が、なんとか東アジアの歴史教科書対応を続けようとしているという、その事例を紹介したいと思います。で最後ですが、日中歴史教科書対話への道ということでお話したと思います。で日本では戦後第一第三次の教科書攻撃が明らかにより、日本政府は日本の侵略、科学の、加害の歴史を歴史教科書に記述させまいとして、中国、韓国、さらにアジア諸国から強い批判を浴び、国際化した教科書問題を引き起こしてきました。でドイツ政府と違って現在の日本政府には戦争責任問題に誠実に向き合い、中国や韓国、さらに近隣アジア諸国と歴史教科書対応を行うという姿勢は全くなく、その逆の政治を行ってきました。そのような戦争責任に対する無責任な政府に代わって、市民の側から日中、日韓、さらには東アジアの歴史教科書対話への道を開く努力がなされてきました。でその試みの一つが、日本、中国、韓国の歴史研究者、歴史教育者、市民が日中韓三国歴史教材委員会を組織して、2002年から、3年かけて11回に及ぶ国際編集会議を開き、インターネットを使って三国間の意見交換を進め、2005年に5月に三国で同時発行しました。でこれがそうで、これが日本版になります。でこれは日本ではすでに8万部売れております。でこれが、中国の、問屋三国の陳信大師っていう中国版で、すでに中国では13万部売れています。 で、これが、韓国版のミレール・エヌン・ヨクサっていう、ね、韓国版ですでに6万5千部売れてます。で、この、教材は、ね、2ページにわたって南京大札を非常に詳細に、記述しております。ただこの過程で実は中国からの30万人説が問題になりました。でその結果私たちは、この教材には、東京裁判の判決の20万人それから中国の軍事裁判の判決の30万人という数字を歴史資料として紹介したいと思いました。でこれについて大変やはり、ね、中国の読書から大変強いクレームがあってなぜ30万人かなかったかというそういうクレームがありました。でその時に、中国の専門家の説明がですね、私はあの南京大学発研究の日本での第一人者であるっていう、その笠原が書いてるんで信用せよっていう、そういう説明をしてました。でもう一つ中国が病名変わってるんですが、中国は30万人を象徴的な数であるっていうふうな言い方で変えてきてます。ということは事実必ずしも歴史じゃないけど象徴として使われているっていうこういう表現を変えてきてますので、30万人について中国もちょっと変化していると思います。でこの3号の教材は、ね、韓国でも実際に中学校高校の教材として、使われる可能性があります。で中国でもこの教科書はね、まさに中国政府の当局の、了解も得て大変称賛されておりますので、中国でも使用されることは可能だと思います。ただ一番問題なのは日本でですね、日本のやっぱ国会議員はね、この教科書は政治的なパンフレットであって歴史教科書ではないっていう、そういうまあ批判をしています。でも私たちは、まずこの三国で同一の教材ができたという、これは歴史上初めての出来事になります。で今度はこれを、ね、第一歩として、次は、ね、テーマ別に東アジアの共通の通史を書く、でさらに第三番目として、ね、本当に日中韓の三国で共通に使える教材としてさらに内容を高めようというふうに、考えております。以上で私の報告を終わります。どうもありがとうございました。
Thank you very much. Thank you to all three of our presenters. I think it's clear that this issue resonates both as a domestic political issue, but also one that has clear implications for the region. And I think our speakers certainly did a very good job of bringing those points out. I think one of the reasons behind this meeting was to allow these experts, those who are working with this issue in a very in-depth way, to demonstrate how different sectors of Japanese society are addressing this topic. So much of what we hear about or read about in relation to this topic is very much at a sort of newspaper headline perspective, and it's very much we get the political ramifications and not much depth to the coverage of this topic. And I think the array of experts here have shown us that that this very much is a topic being very thoroughly addressed in legal spheres, among historians, and clearly in the educational context. And what we will do is then resume after our break to allow one of our first sort of outside experts
to reflect on both what was said by our three panelists, but also introduce larger regional issues, some of the consequences for this topic, and think about or begin to get us to think about paths towards reconciliation, both in Japan and regionally. So as I mentioned at the beginning, what we will do is take a break. We will resume at 11 o'clock, and we will turn to Professor Daqing Yang, and then we will open up the floor for questions and comments. A few logistical issues. The restrooms are out here. If you're facing the elevators, the women's restrooms are to the left. The men's restrooms are to the right. You may replenish your coffee if you would like. And we've also put out some publications. Ambassador Solomon mentioned the book we've published on reconciliation in East Asia. You can take a look at a copy of that. In addition, there are a couple of other publications on Asia, but also work that we have sponsored on the role of teaching about history. There's a special report co-authored by our Vice President for Grants and Fellowships, Judy Barcelo, on the role of teaching about history in societies emerging from violent conflict, as well as another one she's co-authored based on a working group we sponsored that looks at the role of memorials in social and political reconstruction, all very pertinent topics to our issues that we're dealing with today. So thank you all for your attentiveness, and we will resume promptly at 11 o'clock. Thank you.